two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。
さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば
アップ進学館、
少人数定員制といえば
アップ進学館、
なんと3歳から大学受験まで受講可能といえば
アップ進学館。
松原校、谷山校、紫原校、詳しくはホームページまで。
お昼12時、今19分になりました。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーをお送りします。市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。こちらで講師であり、そして運営をされています吉山幸喜さんに教育にまつわるお話やアップ進学館、そしてアップ保育園の取り組みなどを伺っていきます。ということでスタジオにはアップ進学館アップホールディングス吉山幸喜さんに、来ていただいています。先生こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
インスタグラムでも配信していますけれども、
はい、
ちょっとあの日が入るのでどうしても逆光になって先生のお顔が、
はい、
映らないなと思っていろいろ調整したんですが、
はい、
なんと先生の日焼けのために、
そうですね、
もうこれ以上映らない。
はい、無理だと思います。
もうこんがり日焼けされてて、
はい、真っ黒ですからね。
いいですね、夏って感じで。
やっぱ夏は焼かないとですね。
はあ、かっこいい。で今日もういつもびっくりするんですけど、先生今日雨予想だったのが、
はい、
先生が来る日は本当に晴れるんですよ。
晴れましたね。私もびっくりしました。
私もびっくり。今まで本当全部晴れでしたよ。
そうですね。
で先生が一回だけスタジオの外から、
あ、ですですですです、
電話で出ていただいた時は雨だったんです。
はい、雨でした。
先生なんか持ってますか？
特に何も持ってないですけど、今考えましたけどね。
いや、でもなんかいいですよね。そんな吉山先生がいらっしゃるアップホールディングスなんですけれども、
はい、
まあ、その塾のお話などに行く前に、
はい、
先週金曜日、KTS のお昼2時50分から放送してます、カゴニューの中のニュースで、
はい、
先生が映って私びっくりしたんですけれども。
ああ、映ってました。
で、あの、サザエさん募金をされたんですね。
あ、そうですね。塾と保育園と、うん、あの入り口の方に募金箱を置かせていただいて、で、あとはちょっと、まあ、ある程度の額に、まであのうちの売り上げの一部をですね、うんうん、まあ、それもあの保護者の方とかに、うん、いただいた授業料ですので、うん、ちゃんと確認を取って、うんうん、でそれであのちょっと募金させてくださいということで、
うんうんうん、
はい、させていただきました。
あの今フジネットワークではサザエさん募金ということで、令和2年7月号被災地救援ということで8月17日までこの募金を募っているんですけれども、はい、まあ、送られた募金は日本赤十字社を通じて被災者に届けられるということなんですが、
はい、
なぜこの募金に至ったんですか？
うちあの実はですね、立ち上げたのが13年前、まあ、その時は法人じゃなく個人事業でやってたんですけど、うんうん、その頃からあのアフリカの、ワクチン募金だったりとか、
うんうん、
あとは直近ではですね、熊本大震災、
はい、
あの時にも、熊本市長宛てに、募金を送らせていただいたりとか、
うんうんうん、
やはりその社会貢献活動っていうのも、うん、あの生徒の教育の一環としてもいいですし、うんうん、で、まあ、私たちも、私たちの住んでいるところはたまたまそういう災害がなくて、うん、通常通りの営業ができてますけども、そうじゃないところっていうのが当然日本のだけではなく世界であった場合に、うん、そこに少しでも、まあ、力になればなということで、いつもそういうことをさせていただいてます。
うん、いや本当に子どもたちもなぜこの募金があるのか、これをどういうふうに使うのかっていうのを目の当たりにすると、
はい、
ちょっと意識が変わるかもしれないですね。
そうですね、まあ、本当に一人一人は、少ないお金かもしれないですけど、それが集まった時にまたあの誰かの役に立つっていうことを学んでいただければっていうこともありますので、
うん、 まさにあのアップホールディングスでは人に尽くす企業という理念を掲げてますからね、はい、まさにそこに尽きるんだなと思います、はい、子どもたち募金するよって言ったら何か言ってましたか。
結構ですね、貯金箱かのようにこう入れてて、ちゃんとあのお母さんたちからもらったお金なので、ちゃんとあの募金箱入れたよってちゃんと帰ってから言いなさいよって、うんうんうんまあ、特に小学生とかですね、すごくやってくれてたので、まあ、そういう話したりとか、
なんかそういう行動を見ると嬉しくなりません先生。
そうですね、なんかもうねせっかく多分十数台みたいな感じでもらった自分のお小遣いをこう募金箱に入れるっていうのがですね見ててあちょっと嬉しいなと思いながら、
いやもう先生を介してですけどその様子を想像すると本当に私も嬉しくなりますねいやなんか人としても育ってるんだなと思いますが、まあ、でも先生今日はなんと鹿児島市内からではなく、はい、指宿市内からこちらのスタジオまで来ていただいたんですよね。
そうですそうです。
なぜ指宿からなんでしょうか。
実は昨日からの1泊2日の合宿に入ってまして、
うん、合宿、はいはい、塾の合宿。
そうですね、塾の勉強合宿ですね。
毎年恒例なんですか。
毎年恒例です。だいたいお盆前の、日月とか、
はい、
月火とか、うん、そこら辺でしたりはするんですけど、うん、
わあ、じゃあまさに今皆さんが何の授業だろう 今
ですね、授業という形ではなく、はい、今年はですねちょっとページ数が増量されてまして、300ページテキストがあるんですけど、
はい、
その300ページのテキストを、はい、8割以上空欄を埋めるというルールで、1泊2日で終わらせるという目標を持って取り組むっていう。
はあ、もうなんか考えてる日もないですよね。
そうですね、だいたい1時間に10ページぐらいやっていかないとちょっと終わらないペースではあるんですけど、
あの今話題の藤井聡太棋聖みたいに1時間ちょっと考えながらとかってああいうことはできないですよね。
それは無理です無理です。
うわもう瞬発力を鍛えるんですかこれは。
まあいろいろな狙いがあるんですけど、うん、まず一つはその考えずにその速度を上げていくっていう、うん、どうしても中学生ぐらいでテストの後に聞いた場合問題が多すぎて終わらなかったとか、
うん
そういうことってよく聞くんですけど、それって問題が多いから終わらないのではなく、うん、その最初でどのぐらいの問題数があって、うん、それを50分のテストで終わらせるためには、うん大問1、大問2にかける時間をどのぐらいの時間なんだっていうのはやっぱり最初で考えなきゃいけないんですよね、
はい、
でそれを1時間に10ページという目標を、うん掲げた場合、例えば得意な教科だと10ページ以上進む、
うん、
で苦手な教科だとちょっと調べたりしないといけないので進みが遅い、
うん、
でそれをトータルした時に1時間で10ページのペースをどれだけできていけるかっていうのはやっぱりその実体験としてやっていく。
はー、今インスタグラムでもなるほどって来てますけれども、先生のその教え方、まあもうそもそも塾に来た時に塾に入る意味とかを教える時にもそういった先に目標を掲げて、
はい、
そこから何が必要かっていう風に考えていくじゃないですか、
はい、
これはこのその合宿の中にも取り入れられてるんですね。
そうですね、あとは一応テーマがですね限界への挑戦というテーマを掲げてまして、その今までだったらそんなページ数終わるはずないとか、夜中例えば2時までしか勉強したことない、1時までしか勉強したことない、で、そういった今までの自分の殻を破るためのですから和室の部屋なんですけど、はい、和室で 4,5 人で泊まって、でそれでみんなで励まし合いながら、ノルマ達成に向けて頑張っていく、まあ、それがもし仲間同士でできるのであれば、次に家に帰っても一人でできる、あの時できたからっていう、
それ自信がつくんだ。
ですです、やっぱり人間っていうのは自分がやったことないこと、やったことないことってできないって思ってしまうんですよ。
そうですよね、
はい、でこのできないっていうのを、じゃあできるに変えるためにはもうするしかないわけですよ。
そうですね、
そのするということを一人でするのは辛いけれども、友達同士で励まし合いながら、絶対終わらすぞっていう目標を持ちながら、みんなで一致団結してやるっていうのはまだ一人でするよりはちょっと楽なので、
気持ち的にね、はい、全部全然違いますよね、
はい、ですです。
インスタグラムでひーさんから学生の頃は問題を選べって教わったっていう話もあるんですけれども、
はいはい、
問題を選ぶっていうのも一つのその受験の中では必要になってくる戦法というんですか。
そうですね、もうそれはもうあの受験を、間近に控えてからの受験のテクニックっていう形で私たちも教えるんですけど、その取る問題飛ばす問題、であらかじめもうやっぱり目標設定をするわけです、例えばこの高校に合格するためには何割ぐらい取らないといけない、で何割取るためにこの問題はちょっと難しそうだから余裕があったらやろうとか、それはもう後からのテクニックとして私たちは当然教えるんですけど、まだ夏は基礎固めっていうことでなるべく多くの問題に触れ合って、で、解けるのか解けないのかっていう判断を今からやっていかないといけない。で、解けない問題を解けるように2学期の間で鍛えていって、それでもどうしても難しい問題というのはどうしても出てきますから、そういった問題を3学期に取捨選択できるようにしていくっていう、だからそれが今夏の今の時期っていう感じですかね。
だからこそこの受験に夏が大事だっていうのはそこなんですね。
そうですね、夏はやっぱり時間が長く取れるので、その長く取れてる間に今までできなかった問題というのは多くあるのは当たり前じゃないですか、
そうですね、
それが本当にできるのかできないのかの確認と、それを2学期以降できるようにするための今その土台作りというか、それがまあ夏の時間かなというふうには思います。
なるほど。いやもう本当にあのなるほどって毎回納得するんですけれども、まあ、ただ300ページ今8割以上頑張ってる学生さんの皆さんがいらっしゃるわけですよね。
そうですね、今もやってると思います。
うわ、終わった後って毎年どんな表情されてますか
皆
さん。
ですね、大体終わる子ってそんなにいないんですよ、300ページ。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、昨年まではちょっと250ページで、50ページ少なかったんですけど、それでも250ページを終わらせる子って、20人いて2、3人。
あ
とはですね、10ページ足りなかったとか、15ページ足りなかったとか。まあ、毎年なんですが、泣く子もいるぐらい、悔しくてですね。
あ、悔しくてか。
はい。
なるほど。いやでもそれぞれに達成感があったり、
はい、
自分はここまでできたって、まあ、自信に変える子ももちろんいるわけですよね。
はい、まあ、自信って私よく授業中にも言うんですけど、あの自分を信じるって書いて自信じゃないですか、だからその自分を信じるためには自分がたくさん多くのことをやらなければ当然信じられませんので、そこをしっかりと、できるようにしていきたいっていう。
なるほど、自分を信じる、
はい、
それを自分でちゃんとやって自分の中に落とし込むという作業なんですね。
そうですね。
あ、でもそれは本当に説得力があるなって思いますね
なので、受験の前日とかに私はいつも言うんですけど、今まで自分がどれだけやったのかっていうのをうちで1年間、そう、例えば夏期講習のテキスト、合宿のテキスト、で通常のテキスト、でそれにあの入試対策用のテキスト、まあ、いろんなものを使っていきます、それをちょっと積み上げてごらんと、ノートと一緒に、
はい、すごい量でですね、
すごい量なんですよ、
すごい量ですよね、
それを見たときに、あ、自分は1年間こんだけのことをやってきたんだっていうふうに思って、これが自信じゃないですか、
そうですね、
いや、あのやってもいないのに自分を信じるのって過信っていうわけですよ、信じすぎてるわけですね、でも自分が実際やってきたものをそのまま自分の力に変える、これが自信だと思うので、それをしっかりとですねできるように。
ああ、そうか。そのでもやっぱりその目の前に自分がやってきたことを見ると、本当にそれは自分で、あ、自分でやった、納得って、もう本当に自分でも分かりますもんね。
はい、
いや、それを見せるための一つのきっかけがこの合宿でもあるということなんですね。
ですからうちの合宿も含めてなんですけど、本当にさせる量というのはすごく多いです。やっぱり中学生のうちってそれがいいかなっていうふうに私は思ってます、まあ、いろんな考え方あるんですけど、中学生のうちから効率を求めて、テクニックだけに頼ってやっていくよりは、中学生ってまだあの基礎固めの時期でいいと思うので、もう多くの問題に取り組んで、多くのテキストをやって、でそこから、高校に上がっていった時に、その自分が行く大学に対してどういった形を取っていくかっていうのを、まあ、量をこなすことができない人って質を求めることもできないと思っているので、だからまずは量をこなすっていうのを、まあ、中学3年間のテーマとして私はいつもさせてはいますね。
いや、なかなか子どもたちってそういうふうに考えられない、経験もないですからね、
はい、
だからこそ大人がそういうところに気づいてさせてあげるきっかけを作るっていうのも大人の役割なんだなっていうのを感じましたね。
そうですね、うんうんうん、まあ、毎年言うんですけど、合宿とかで、うん、
はい、
君たちは初めての合宿かもしれないけど、うん、先生たちはもうこれ13回目だとか、うんうんうん、今年で言ったら14回目になるわけですから、うん、14回目の合宿だと、うん、で毎年受験生を見ていって、
うん、
でですから私たちも実は少しずつアップデートされていってるわけですよ。
そうですね、
このやり方よりもこっちがいいかな、うんうん、このやり方よりもこっちが良かったかな、
うんうん、
ここはもう少し工夫したら良かったかな、うんうん、それを今年の子たちに教えていくっていうことなので、うんうんうん、まあ、やってきて間違いではなかったっていうのが、うんうん、まあ、今寮をさせてるっていうところにもまあつながっていくのかなっていう、う
ん、なるほど、なんか子供だけじゃなくて大人も一緒に育っていくっていう、まさにまあ教育と共に育つっていうところにもつながりますね、はい、そうですね、ああいいですね。なんかこうやって先生は子供だけとか親大人だけが頑張るんじゃなくて一緒に頑張るという思いの中で、いや
ですよ、
ね、やってるからすごく共感があると思います、
はい、もう私たちもやっぱり日々どうやったら成績上がるのかって考えながらですね、
うんうんうんうん、今インスタグラムで、あともうちょっとなんですけれども、はい鹿児島は学力が下がってるって言われてますがどうなんですかって、これ最後にちょっとお答えいただいていいですか。
そうですね、うんうんうん、おそらく多分鹿児島というよりも日本全体的に下がってるっていうふうには当然言われてはいます、うんうんう
ん、そうですね、はい、
ただ下がってるというよりも平均点としてきっと下がっていて、
あ、
上位の子と下の子の開きが多分すごく出てきたんじゃないかなっていう、ですから私が塾を立ち上げた13年前と比べると少しずつ、はい、うん、鶴丸とか江南とかはそんなに変わらないんですけど、中央とか玉龍竹岡台とか、うん、まあ、そういう、まあ、上位5校と言われるようなところの合格の平均点が少しずつ下がってきてるっていうのは見て取れると思います。
なるほど、じゃあもう全体的なもので測った時に下がってる、ね、という感覚になるわけです
ね、はい、
で、
なるほど、あとはもうその、まあ、下の子たち、うん、下位の今点数がそんなに高くない子たちっていうのも、うん、13年前と比べると、うん、やはり、ちょっと下がってるのかなっていう、
じゃあやはりいいところは伸ばしつつ、
はい、
そのついていけてない子どもたちの、まあ、受け皿というかやり方育て方っていうのを考えていくっていうのも大事なんですね、
は
い、
そうですね、まあ、本当にこの学力の全体的な低下っていうのはうそのまま国力につながっていく問題ですの で、
うんうんうん、
やはりこれはしっかりと、
うん、
対策を、まあ、政治的に多分ですね、うん、対策を取っていかないと、うんうんうん、このままじゃちょっと将来20年後30年後の日本を支えていく子どもたちですから、
うんうん、最後の方でいろんなちょっと深いところまで行ったんですけれどもね、はい、またこれはまた改めて次回来週ですね、
あ、そうですね、
じっくり掘り下げていこうかなと思います、はい、お話先生と言ってたら尽きないんですよ、
なんかすごい楽しいです、この
インスタグラムのコメントですね、
はい、
やり取り、
いやでもこうやってリアルタイムで質問が飛んでくるっていうのは、うん、まあ、私自身もそれに対して真剣にまた考えて話さないといけないですし、う
ん、先生我々のアドリブ力が鍛えられるんですよ、
本当ですね、
この夏鍛えられると思います、
いやでもすごく楽しいです、
あ、ということはじゃあまた来週ぜひインスタグラムでね、ご相談いただけたらいいですね、
そうですね、
はい、でも最後にさっき先生色が黒くなってるじゃないですか今日焼けして、はい、でも歯がすごく白くて歯がすごく綺麗に見える書いてあります、
書いてましたね、
来週もどのぐらい日焼けしてるのかそこもインスタグラムの皆さん楽しみにお待ちください、はい、今日も本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では最後に一曲先生のリクエストで締めくくろうと思うんですが、
はい、
今日は何の曲がよろしいですか。
なんか夏にまだやってないことっていうことで、
はい、そうです、
愛子の花火、
いいですね、まだ花火は見てないですか。
見てないです、なんか今年はなんか神出鬼没であげるって聞いたんですけど、
そうなんですよ、先週も金曜日鹿児島市内でやってましたので、
はい、
またあるかもしれません
ですよね、
はい、
ちょっとそのタイミングで見てみたいなと思います、
ぜひ。さあここまでのお相手はアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩樹さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
「いつの中の瞬間はいつもあなた」
愛子で花火お送りしました。アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。